マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位のマイズル五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。お久しぶりでございます、
は
い、
お久しぶりです。皆さんお元気にされていましたでしょうか岸舞子です。
はい、ね、半年ぶりぐらい
ですかね。そうですよね、高橋さんとも本当にお久しぶりで、
はい、
お元気でしたか。
はい、おかげさまで元気にいろんなことを、はい、しておりましたけれどもね、
はい、
あ、そうだ、このお聞きの皆さんには、ね、先週はねちょっとね、はい、泉に代わってやってもらいましたので ね、ご報告ができておりませんでしたが、はい、あの予告しておりましたあの、
う
ん、NHK のど自慢ですけれどもね、そうそう、はい、あの4回目の予選会出場となりましたけれども、
はい、
今回も予選会で残念ながら終わってしまいました。
残念、
はい、また次機会があれば、チャレンジをしたいと思いますけれどもね。
どうでしたか。
でもね、うん、いや緊張はするんですけど、はい、いや今回初めて歌詞飛んじゃったんです。実は
そうなんですか。
本当一部分なんですけど、
はい、
頭が真っ白になるってこういうことかと思って。
あら、珍しいのかな。なんだろう、珍しい。
自分でもびっくりしましたね。
緊張で。
そうですね、こういうことあるんだなと思って。
あるんですね。
ね、海の声をね歌ったんですけれども、
あ、
あの最初からあれサビなんですけどね、うんうんうんうん、で君の声をって言った後に、はい、あれってなっちゃって
本当に
てるとか言ってなんかごまかして歌いましたけどもね。
でもやっぱり気持ちいいもんですか。
まあね、
たくさんの皆さんの
前で、たくさんの皆さんの前ですし、うん、あれでのど自慢って予選会でも、
はい、
あの本番と同じ生バンドの演奏なんですよね、
うんうんうん、そうなんですね。
もう本番と同じバンドの皆さんの演奏で、照明とかセットとかね、カメラも全部本番と同じ形でやれますので、まあ、予選会自体がもう一つのお祭りみたいな、
は
い、
うん、
そんな感じでもう予選会も楽しんでもらえるようにね、いろいろと企画されてます ね、 歌ってる時の写真をもらえたりとか、は
い、うん、
あと、ロビーでね、はい、映像がずっと流れてるんですが、それは実は、はい、会場内の20分遅れの映像がずっとロビーで流れてまして、うん、だから自分が歌い終わって、うん、ロビーに出てきたら自分の歌ってる映像がすぐ、
あら、すごいね、
ハイビジョン映像で。
じゃあ見たんですか。
はい、あの見ておりました。あ、こういう風に映るんだなと思いながら。
真っ白になったとこもちゃんと映ってました
映ってましたね、
残念ながら ね、
ながら
ね、あれですけど、舞鶴の上りを持ってみんなで応援に行ったらよかったです
ね、そうですね、またね、はい
はい、
また次回ぜひチャレンジを、
ぜひチャレンジしてください、
はい、したいと思います。
はい、はい、
さあそれでは、今日もまたね、赤レンガパークなどのイベント情報をお届けしていきたいと思いますが、まずは1曲お届けします。ちょっと意外なデュエットなんですけれども、うん、稲垣潤一さんと、松浦彩さんのデュエットなんですね。松田聖子さんの名曲、あなたに会いたくてミッシングユーです。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さあね、
きさ、はい、
舞鶴、うん、この5月後半になってからなんか、
はい、
暑さがね
すごい暑いですよね。
すごいですよね。
30度超えてますもん ね、
もう本当にこれから夏はどうなってしまうのかというね、感じもしますが、
はい、
あ、そんなね暑い先週末になるんですけれども、舞、はい、鶴では田辺城祭りが開催されまして、
はい、
この FM 舞鶴のブースもあったんですけれどもね、
はい、
ちょっとね私は行くことできなかったんですが、
はい、
たくさんの、リスナーの皆さん、お越しいただいたということで本当にありがとうございます。暑い中ね、もう本当にでも、
そうなんですよね、
ね、まあ、お天気がいいのはとてもね良かったんですけれどもね、
はい、
まあ、これからも、まあ、この調子でいくと結構暑い日が続きそうですので ね、
どうでしょうね。6月梅雨に、ね、入りますけど、
またこれから湿気が加わってくるとね、大変ですけども ね、まあ、ぜひぜひ体調管理は、ね、はい、十分にお気をつけいただきたいと思いますけれどもね、はい、さあそんな赤レンガパークのイベント情報ですが、
はい、
まず今日一つ目は、万葉集に詠まれた草花、渋川直し作品よりということで、
うん、
今ね、この5月から令和という新しい時代になりまして、はい、で、まあ、この令和の出典とされています万葉集というのが、
う
ん、まあ、再びこう注目を、ね、集めていると。
日本最古の万葉集ですからね。
で、この令和開元を記念して、郷土資料館、西舞鶴にある郷土資料館が所蔵している舞鶴市出身の日本画家渋川直しさんの作品から、この新元号の出典である万葉集に詠まれた草花、これをテーマとした日本画作品を紹介する展示会、こちらが赤レンガパークで開催されています。現在開催中ですね、
はい、
6月23日日曜日までということなんですけれども、ね、まあ、万葉集ですから当然文字のね、なんですけれども、これを絵に日本画に、したということ で、またこう、イメージが膨らむ感じがしますよね。
渋川さんって方ね、舞鶴市出身ですもんね。
そうなんですね、舞鶴出身の、
多くの本も出してらっしゃる方で、
うん、
絵もねすごく山野草とか、草花をね中心に、
はい、
すごい 色鮮やかな、ね、絵が多いみたいですよ、
ね。今回この万葉集の、ね、出展となった、はい、ごめんなさい、令和の出展となった、はいはい、言葉もなかなかこう難しい言葉で、
うん、
どういうことなのかなってこう、ね、はい、考えてしまうこともありますけれども、またそれをこうやって絵にしてもらうと、あ、こういうイメージなのかなと、
ね、そうですよね、
ふうに
違う雰囲気かもしれない、
ね、目からこう入ってくる印象で捉えることが、はい、できるんじゃないかなと思いますし、またこの令和っていうこの言葉をまた改めて考える、そんなきっかけにもなるかもしれませんね。はい、ということで令和開元記念、この舞鶴市郷土資料館は西舞鶴にあるんですが、今回この、渋川直しさんの作品を、まあ、出張展示というような形で、東舞鶴の赤レンガパーク赤レンガ3号と、舞鶴知恵蔵の企画展示室で行われています、
はい、
入館無料です。6月23日日曜日まで朝9時から夕方5時まで開催されています。ぜひお越しください、
はい。
さあ、続いては、毎月恒例の赤レンガバザールですね、
はい。
6月は6月9日日曜日、赤レンガパーク4号棟で開催されます、
はい。
今回も、ね、手作りアクセサリーや雑貨、スイーツ、体験コーナー、似顔絵、占いなど、はい、チラシ見ますと、
ね、今回もたくさん
48店舗、
はい、
出展されるということなんですけどもね。
本当に人気ですよね、赤レンガバザール。いつ行ってもなんか新しいものに出会えたりとかしますもん ね。
新しいものに出会ったり、あるいはこう、ね、いつも来ているお店を、ね、お目当てのお店を見に行ったりとか、
いいですね、
ね、いろんな楽しみ方がありますけれどもね。
はい、なんかね、飲食ブースで私気になったのがあったんですけど、
はい、
アメ細工工房、アメ太郎さん、
はいはいはい、
アメ細工なんかいいですよね、今からの時期、
ね、
うん、
なかなかこう、まあ、日本伝統のというふうに紹介してありますけれども、
うん、
見る機会が少なくなってきている、ね、気がしますし、
ね、
うん、
目の前で作ってくださるんですかね。
そうですよね、
ちょっとこれ見てみたい気がします、
うんうん、なんかこうね、リクエストにも答えてくれたりするんですかね、
食べるのもったいないですよね。
ねえ、
うん、
でもこうやってね、見ても楽しくって、またね、そうして食べて美味しいっていう、すごいね、これは面白い、
そう、飲食ブース結構人気ですよね。お買い物もしながら、ちょっと片手に ね食べながら歩いてもらえてっていうね。
飲食ブースもね、ちょっと変わったものがたくさん、ね、はい、ありますしね、タイ料理とかね、これも自然に寄り添った安心安全なタイ料理とかね、添加物なしのだし巻き卵サンドっていうのね、
あ、すごいいいですね。ね、毎回来られてる方もやっぱりこう飽きずにいろんなものにね、新しいものも入ってきますから、いつ行っても楽しいですよね。
そうですね、 雑貨アクセサリーの方もねちょっと一部ご紹介していきますと、はい、手作り布小物、
うん、
靴下ぬいぐるみっていうのもね面白いですよね。
面白いですよ ね靴下でぬいぐるみ作れるのかな。
うん、
へえ素敵。
流木アート、これもね、
うわーいいな、
またこう海が近いからかなというのもありますしね、
はい、うちね余談ですけど、はい、うちあの手すりをね、はい、流木で作ったんですよ。
へえ、それはなかなかアートなお家。
そう拾ってきたんですよ。だからねちょっとすごい興味あります、流木アートっていうのにね。
自然素材の木を使ったおもちゃ、これもね木を使ったっていうのもありますし、
うん、そうですね、ね、いいですね。
あとこの地域ならではの単語ちりめんとか、
はい、
うん、リカちゃんなどの着せ替えっていうのもね、
そうそう、それも素敵、うん、ね、子供さん喜びますよね、
うん、アレルギーフリーのアクセサリーっていうのもね、これもね今いいですよね、
注目されてますもん ね、
五行鑑定で作るパワーストーン、うん、なんかすごく効きそうな感じが
すごい食いついてますやん、
いたしますけれども
高橋さん、はい、いいです ね、
犬やペットの服っていうのもね、うん、あるんですよね。
そうそうそう、それも最近皆さんね人気ですよね。あの、うん、実際子供さんが着てた服をワンちゃんにリメイクするとかね、はいはい、今すごい流行ってるみたいですよ。そんなのもあるかもしれないね。
そうですね、
はい、
そう体験もね、
そうそう体験ブース
も、体験もだんだん増えてるんですよね。
そうなんですよ、ね、人気のね似顔絵も毎回ね、
うん、
こちら大人気ですし ね、うん、
このトゥリーディング、うんうんうん、足指から読む変える人生っていうのも、
何
どういうことなんでしょうねこれね。
わあちょっとなんか興味ありますよね、うん、これ ね足指から読む変える人生、
うん、
へえ、いやでも楽しいですよ、たくさん見て回れるし、ね、
石鹸作りの体験っていうのもありますしね。
あ、最近人気です ね
姿勢の専門家による姿勢チェックっていうのもね、これもちょっとしてもらったらいいかもしれませんね。
本当だ、姿勢チェック、ね、いいです、はい、
はい、ということでね、合計、飲食雑貨アクセサリー、うん、体験合わせて48のブースが予定されておりまして、お楽しみがいっぱいの赤レンガバザール、はい、6月9日日曜日赤レンガパーク4号棟で朝10時から午後3時までの開催です。ということで今日は今6月23日まで開催中の舞鶴市郷土資料館美術品展、万葉集に呼ばれた草花、そして、6月9日開催の赤レンガバザールについてご紹介しました。ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。それではここでもう一曲お聴きいただきます。山本さやかで一輪草。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、ね、先ほども5月でもう暑いという話をしてたんですけれども、
はい、
まあ、これからもう2ヶ月、ね、うん、7月になりますとまた、舞鶴の夏の恒例のチャッタ祭りが
です、ね、
開催されます。今年は7月27日土曜日、
はい、
28日日曜日の2日間ということなんですけれどもね、
うん、
で、チャッタ祭りといえば、毎年選ばれておりますのがクイーン舞鶴ですね、
はい、
こちらが今募集されています、
はい、
募集期間6月6日木曜日の午後5時まで、
うん、
舞鶴市在住または出身の女性で、満18歳以上高校生を除くということです。最近3ヶ月以内撮影の写真1枚と履歴書1通、志望動機を200字以内で記載して、港舞鶴チャッタ祭り実行委員会、こちらでお送りくださいということなんですけれどもね、前夜祭の7月27日から、約1年間またチャッタ祭り終了後は舞鶴観光協会を通じて、観光キャンペーンや各種催しなど舞鶴市内外で活躍していただきますということですけれども ね、
うん
うん、ね、まあ、そんな季節がやってきたなという感じ で、
ね、なんか1年の任期って早いでしょう ね、うん、ねなんかね、
そう多分前にも、ね、お話したかと思うんですが、はい、私、ね、西舞鶴高校の放送部出身なんですけれども、うんうん、
はい、
まあ、本当に嬉しいことに実は西舞鶴高校放送部から私の後輩で、はい、
うん、
私の知る限りでも3人ですかね、クイーン舞鶴が
すごいですね
出てるんですよね、
うん、 嬉しいですね。
今ねちょうど、はい、今され人気されています、あの、はい、湯沢さんもその一人なんですけれどもね、このね放送部から本当に活躍を、マイゾルのために ね活躍をしてくれているっていうのは
嬉しいですね。
嬉しいことですね。また今年もこうね、去年はね、台風の影響があって前夜祭が中止になってしまったりと本当に、残念だったんですけれどもね、
今年はできたらいいですよ ね。
さあ、今年も、港舞鶴チャッタ祭り第44回になりますね、はい、7月27日から27日28日の2日間の、開催ということです。
はい、
さあ、それからまたこの舞鶴はこれから豪華客船が、
そうですね、
もう続々と入ってきてますけれどもね。
見ました高橋さん。
そう、カンタム・オブ・ザ・シーズも一度も見ましたけど、国際ふ頭すごいですね、あれは
大きいですよね。私も見ました、大きい本当に。
直近で言いますと次は6月2日、はい、日曜日、はい、エクスプローラードリーム、今年から何回か入ってまして、はい、3回目です ね、はい、中国の船ですけれどもね、はい、定員1852名の船が入ってきますし、その後1週間後の6月9日には、シルバーエクスプローラーということで、こちら少し小ぶりなんですが、今回初めての入港ということですね。
いいですね。
そして、6月27日木曜日にはカンタム・オブ・ザ・シーズがまた国際ふ頭に入ってくるということでね。はい、まあ、ただねこの6月27日、はい、皆さん報道でもご存知の通り大阪サミットが、6月28、29にね、うんうんうん、大阪で開催されるということで、はい、先日京都交通からも高速バス、はい、大阪の難波や梅田と舞鶴、福知山を結んでいる便がこの交通規制の影響を受けまして、うん、6月27日から30日まで4日間、大阪南波と梅田を結ぶ、大阪南波梅田と舞鶴福知山を結ぶバスが、4日間すべて運休になるということですので、こちら舞鶴お越しの方はねお気をつけいただきたいと思います。京都駅とかね、神戸三宮から出ているバスは、通常通り運行を予定されているということです。はい、さあ、そろそろ別れの時間になりました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしてまいりました。今日はですね、はい、万葉集に詠まれた草花、この展示やまた毎月恒例の赤レンガバザールについてお伝えしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さよなら。